ちょっと再生ありがとうございます。梅サーティーです。最近ですね、非常にタンが絡みます。昨日のブログでもお伝えしたんですけれども、その解消法をですね、ザキさんが教えてくれてですね、紅茶がいいっていうふうにこう書かれていたんですけれども、結構ね、紅茶にもいろいろその痰によってと言いますか、紅茶によって、痰に効くものがまたいろいろ違ったりしてですね、一体何がいいんだろうかとこう思いを馳せているのですが、他にもね、何かこの喉のこう痰が詰まりやすい状況っていうのをね、解除できる方法があれば、皆様からコメントをビシバシ受け付けておりますので、どうぞどうぞ梅のこの声を痰で とか言わないようにね、なるように、何か特効薬なりいい情報をお待ちしております。よろしくお願いいたします。ということで、今日も一章読んでいきたいと思います。新改訳聖書、旧約聖書の民数記第22章。イスラエル人はさらに進んで、ヨルダンのエルコを望む対岸のモアブの草原に宿営した。さて、チポルの子バラクはイスラエルがエモリ人に行ったすべてのことを見た。モアブはイスラエルの民が多数であったので非常に恐れた。それでモアブはイスラエル人に恐怖を抱いた。そこでモアブはミディアンの長老たちに言った。今この集団は牛が野の青草を舐め尽くすように、私たちの周りのすべてのものを舐め尽くそうとしている。ツパルの子バラクは当時モアブの王であった。そこで彼は同族の国にあるユーフラテス河畔のペトルにいるベオルの子バラムを招こうとして、使者たちを使わして言わせた。今ここに一つの民がエジプトから出てきている。今や彼らは地の表を覆って私のすぐそばにとどまっている。どうか今来て私のためにこの民を呪ってもらいたい。この民は私より強い。そうしてくれれば、多分私は彼らを撃ってこの地から追い出すことができよう。私はあなたが祝福するものは祝福され、あなたが呪うものは呪われることを知っている。占いに通じているモアブの長老たちとミディアンの長老たちとはバラムのところに行き、彼にバラクのことを告げた。バラクのことづけを告げた。するとバラムは彼らに言った。今夜はここに泊まりなさい。主が私に告げられる通りのことをあなた方に答えましょう。そこでモアブの司たちはバラムのもとにとどまった。神はバラムのところに来て言われた。あなたと一緒にいるこの者たちは何者か。バラムは神に申し上げた。モアブの王チポルの子バラクが私のところに使いをよこしました。今ここにエジプトから出てきた民がいて、地の表を覆っている。今来て私のためにこの民を呪ってくれ。そうしたら多分私は彼らと戦って追い出すことができよう。神はバラムに言われた。あなたは彼らと一緒に行ってはならない。またその民を呪ってもいけない。その民は祝福されているからだ。朝になるとバラムは起きてバラクの司たちに言った。あなた方の国に帰りなさい。主は私をあなた方と一緒に行かせようとはなさらないから。 モアブの司たちは立ってバラクのところに帰り、そして言った。バラムは私たちと一緒に来ようとはしませんでした。バラクはもう一度前の者より大勢の、しかも位の高い司たちを使わした。彼らはバラムのところに来て彼に言った。チポルの子バラクはこう申しました。どうか私のところに来るのを拒まないでください。私はあなたを手厚くもてなします。また、あなたが私に言いつけられることは何でもします。どうぞ来て、私のためにこの民を呪ってください。しかし、バラムはバラクの家臣たちに答えて言った。たとえバラクが私に銀や金の満ちた彼の家をくれても、私は私の神、主の言葉に背いて、事の大小にかかわらず、何もすることはできません。それであなた方もまた、今晩ここにとどまりなさい。主が私に何か他のことをお告げになるかどうか確かめましょう。その夜、神はバラムのところに来て、彼に言われた。この者たちがあなたを招きに来たのなら、立って彼らと共に受け。だが、あなたはただ、私があなたに告げることだけを行え。朝になると、バラムは起きて、彼のロバに鞍をつけ、モアブの司たちと一緒に出かけた。しかし、彼が出かけると、神の怒りが燃え上がり、主の使いが彼に敵対して、道に立ちふさがった。バラムはロバに乗っており、二人の若者がそばにいた。ロバは主の使いが抜き身の剣を手に持って道に立ちふさがっているのを見たので、ロバは道からそれて畑の中に行った。そこでバラムはロバを撃って道に戻そうとした。しかし主の使いは両側に石垣のあるブドウ畑の間の狭い道に立っていた。ロバは主の使いを見て石垣に身を押し付け、バラムの足を石垣に押し付けたので、彼はまたロバを撃った。主の使いはさらに進んで、右にも左にも避ける余地のない狭いところに立った。ロバは主の使いを見てバラムを背にしたまま薄くまってしまった。そこでバラムは怒りを燃やして杖でロバを撃った。すると主はロバの口を開かれたので、ロバがバラムに言った。私があなたに何をしたというのですか。私を三度も撃つとは。バラムはロバに言った。お前が私をバカにしたのから、お前が私をバカにしたからだ。もし私の手に剣があれば、今お前を殺してしまうところだ。ロバはバラムに言った。私はあなたが今日この日までずっと乗ってこられたあなたのロバではありませんか。私がかつてあなたにこんなことをしたことがあったでしょうか。彼は答えた。いや、なかった。その時、主がバラムの目の覆いを覗かれたので、彼は主の使いが抜き身の剣を手に持って道に立ちふさがっているのを見た。彼はひざまずき伏しを拝んだ。主の使いは彼に言った。なぜあなたはあなたのロバを三度も撃ったのか。敵対して出てきたのは私だったのだ。あなたの道が私とは反対に向いていたからだ。ロバは私を見て三度も私から身を巡らしたのだ。もしかしてロバが私から身を巡らしていなかったのなら、私は今はもうあなたを殺しており、ロバを生かしておいたことだろう。バラムは主の使いに申し上げた。私は罪を犯しました。私はあなたが私をとどめようと道に立ちふさがっておられたのを知りませんでした。今、もしあなたのお気に召さなければ、私は引き返します。主の使いはバラムに言った。 この人たちと一緒に行け。だが、私があなたに告げる言葉だけを告げよ。そこで、バラムはバラクの司たちと一緒に行った。バラクは、バラムが来たことを聞いて、彼を迎えに、国境の端にある、アルノンの国境のイルモアブまで出てきた。そして、バラクはバラムに言った。私は、あなたを迎えるために、わざわざ使いを送ったではありませんか。なぜすぐに私のところに来てくださらなかったのですか。本当に私にはあなたを手厚くもてなすことができないのでしょうか。バラムはバラクに言った。ご覧なさい。私は今あなたのところに来ているではありませんか。私に何が言えるでしょう。神が私の口に置かれる言葉、それを私は語らなければなりません。こうしてバラムはバラクと一緒に出て行って、キルヤテフソテに来た。バラクは牛と羊を生贄として捧げ、それをバラムおよび彼と共にいた司たちにも配った。朝になるとバラクはバラムを連れ出し、彼をバモテバールに登らせた。バラムはそこからイスラエルの民の一部を見ることができた。と、第22章はここまででございます。非常にまたこれ長い一章でございましたが、この一章はね、非常に、なんて言うんでしょうかね、神を信じる心をまた試されているような一章でございました。ロバがね、怯えているのにもかかわらず、上に乗っているバラムはそれが理解できなかったんですね。それは欲に目がくらんでいてですね、ちゃんと神が伝えようとしてくれていることを知ることができなかった。自分で遮断してしまっていたんですね。そういうことがないようにですね、常に神が導いてくれている道っていうものをね、きちんと見る目を、決して目先の欲ではなく、これから自分が思っていることをね、きちんとやり通せる、そういう信念を持ってね、揺るぎない心で生きていってほしいんだと、こういうふうなことを伝えている一章だったのではないでしょうか。ということでですね、今日はここで終わりにしたいと思います。この一章を聞き終わりましたら、一日一章を聞いたかなの、はい、いいえの、はいの方を、はいっつって押しておいてください。そうすることによってランキングアップの手助けとなります。お力をお貸しください。よろしくお願いいたします。で、梅梅梅サーティーでした。